21回目ですね。で、霊と魂の分離で3回目になります。で、前回、魂の性質、それからそこから解放されること、また十字架を負うということがどういうことかというお話をいたしました。皆さん、十字架って一言で言うと何ですか？主が私に従いたい者は自らの、自らを否み、そして自らの十字架を追って私に従ってくるがよい。で、この十字架によりまして、まあ、よく言われるね、自我を砕くとか自我を死に渡すとか、面白いですね。今問題になってるのありますね。XJAPAN のトシさんが関係している何でしたっけ、なんとかっていうのがあって、で、そのマサヤさんというのがいまして、彼のメッセージ面白いですよ。自我を砕きなさい、自我を死に渡しなさい。どっかで聞いてる。危ないって。私は前から言ってますね。自我を十字架につけるとか、自我を、殺すとか、自我をね、自分でどうのこうのする、そういう教えは聖書にはないって言ってますね。日本キリスト教が大好きな自我を、危ない、カルトです。マサヤさん全く同じこと言ってますよ。自我を、自我を減らす、自我を下ろす、自我を死に渡す。あれ、どこかで聞いてる。違う。十字架というのは、まず私たちは客観的に2000年前にアダムにあって生まれた古い私はどうなってます？すでに終わり。十字架にこれからつけるんじゃないの、もう終わっている。じゃあ主が私の十字架、それぞれの十字架を追ってと言った、その十字架って何ですか？イエス・キリストは2000年前に十字架についてくださった。イエスの十字架はもう徹底的に一回限りで全部を終わらせた。そしてイエスが復活した時に私たちも復活した。私たちは今イエス・キリストの命をうちに持っているけれども、この魂が今までの生き方のパターンを繰り返してしまう。これを終わらせよ。あるいは自分、つまり自分、自我ですね、自分というものの置きどころが、私の功績、私の何か、自分の今までの努力、そういうところに自分自身を置いている、それを砕くんですよ。自我そのもの砕かれちゃったらどういうことになります？生きていけないですよ。自我は大いにあっていいんです。いいですか、マサヤさん、それはあなたの観念である。あなた自分で考えちゃいけない、私の言う通りにしなさい、自分で考えることは自我が生きてる証拠だ、だから自分の観念は下ろして私の言う通りにせよ、でサラ金行ってお金借りて自分に見つけでしょ。あのトシさんだって年間1000万だかなんか献金っていうかお金をですね貢いでるそうですですね、そのニュースで言ってました。こういう思考停止と言いますが、エポケ、自分で考えるな、こういうの思考停止って言うんです。そしてね、その教祖様の言っていることに対して絶対服従に持っていくんです。これがカルトのやり方、マインドコントロールです。私たちは皆さん自分の思いを目いっぱい使ってください。考える、ただしその考え方を御言葉に合わせることです。これが鍵。もちろん自分勝手に考えてもいいんですが、自分勝手に考えてればぐるぐる回りでもってね、手がかりが出ない。しかし真理に沿って考えればそれは光になります。 御言葉が開けると光を放ち、無学なものに知恵を与え、それは私たちに自由を与えるんです。ですから本当に真理に即していたら一番わかるのは自由です。内側が自由、伸び広がる、完全に自由をエンジョイできる、これが真理の結果です。実です。縛られてはなりません。キリスト教会でもいろんななんかセミナーとかあるそうですね。そしてね、今私のそのホームページの掲示板に書いてあるんですけどね、あるセミナーではね、そこの先生のおっしゃることが全て、例えば罪人が地獄に行くことなどはないと教えてるんだそうです。普通の牧師がですよ、誰でも知ってる有名な人、地獄に行かないんだそうです、罪人は。そうするとその先生、偉い先生で、その偉い先生がおっしゃるから、その信奉者たちはアーメン、自ら御言葉を調べようとしていないんです。そのセミナーの先生がおっしゃること全部アーメン。これを思考停止と言います。自分で御言葉を調べてください。ベレア人というのが使徒行伝にあります。ベレア地方にですね、いたんで、彼らはですね、パウロが言っていることを日々その通りかどうか聖書を調べていた。で、彼らは日本語ですとね、素直とかってなってるんですが、英語ではノーブル、高貴であると書いてあるんです。パウロが言った言葉ですよ。パウロが言った言葉を全部自分で調べた。その通りかどうか。それに対して神は、何をおこがましいことやるの、パウロ様が言ってるんだよ、アーメンせよ、じゃないんです。パウロの言った言葉を自ら調べていた。彼らはノーブルであったと言われている。ハレルヤ。ご自分の自我をね、十字架につけるというふうにしてね、じゃあどうやって生きるのか。牧師先生の言う通り、ダメ、カルトです。これは皆さんは大いに自我を使ってください。私は義人である、私は聖徒である、私は神の子である、私は神に愛されているものである、私は義とされ誰からも罪定めされないものであるって主張してください。皆さん大いに自己主張、聖なる自己主張です。その代わり、私はどこどこ大学を出てこういう博士号を持って、どこどこの理事長で、どこどこの校長で、私は偉い牧師で、こういう自己主張はやめっていうわけ。わかります？自我の置きどころを間違えるな。私たちは何の上に自分自身を立てるんですか？キリストです。キリストが成したもの、キリストのすべて、これが私のものなんです。これがね、本当の意味で自分を否むということです。今十字架のメッセージがないんですよ。なぜ懲りちゃってんの、みんな。自我を十字架につけてっていうあの教えでもってみんなやったのにね、やれどやれど苦しい苦しい苦しい、もう十字架は真っ平だってなってるんです。じゃないですか。だから今誰が十字架のメッセージします？してないですよ。あなた方は神の VIP、 そのままのあなたが高価で尊い、神はそのままのあなたでいいと言っているなんばっかし。あるいは賜物を受け、油注ぎを受け、金馬金粉、そういう方に行ってしまっている。誰が今十字架のこと言ってます？十字架が今一番必要なんです。ここに戻らない限り神が本当の技をなされるわけがない。なぜ霊能力者なんてのは無意味だって。私たちは霊能力者になるんではない。この十字架における死と復活を経てキリストの命を解き放つものとなるんです。これがクリスチャンであり、これが神の技です。今日タイトルで十字架の道というふうに書いてあります。よくこういう言葉がありますね。神は自ら助くる者を助ける。本当？あの言葉をですね、聖書の言葉だと思っている人がいるんですね。本当ですか？関係ないです。 神は自ら助けない者を助けるんです。これが真理です。皆さんね、今クリスチャンがね、なぜ神の技に預かれないか、またいろんなですね、神の豊かさ、神の恵み、神の富を享受しくし損なっているか、自分を自分で助けようとしているからです。自分を自分で支え、自分を自分で売り込み、神に売り込み、私はこんなに奉仕してます、私はここまで断食祈祷をやってこんなにあなたのために犠牲にしました、自分の何かを主張している、自分を自分で救おうとしているから、神の豊かさに預かり損なっているんです。私たちは自分を助けないものであるべきです。いろいろな、例えばカウンセリングが流行る、ね、いろんなそのなんか、この世の成功、ね、を教えるセミナーが流行る、そういうものなんで流行るんでしょうか。自分を助けたいからです。そこ行っていいことを聞いて、自分もいい教えを得て、自分もまんざらではなくなりたい、今までのああいう自分から私は脱皮してもっと素晴らしい自分になりたいわ、幻想を追っかけてるんです。クリスチャンがいろんなことやってます。今私の掲示板でね、いきなり書き込みが始まっちゃって、チャーチスクールだとかホームスクールに関してね、けんけんがくがくの議論が始まっちゃったんですよ。まあああいうヒステリックな反応が出ること自体がおかしいんですけども、普通にすればいいんです、子供なんてのは。普通の学校へ行って普通に、普通のことが普通にできる子供に育てればいいんです。チャーチスクールだホームスクールなんてやって気味が悪いですよ。隔離して普通の子供を作ればいいんです、クリスチャンは。そして世の中の荒波に揉ませられればいいんです。右左右左、そして傷つけばいいの。よく言うでしょ、百獣の王ライオンは自分の子供を谷底に突き落とす。本当かなってヒューマよ、自ら這い上がってこい。私これ系結構好きなんです。荒波の中で皆さん世の中のこと学ぶんです、子供はちゃんと。あれなんでああいうことやりたいわけ。自分を自分で救いたいんです。進化論どんどん教えてもらいなさいって。進化論なんで教えちゃダメなの。いいじゃないですか、本人が自分で選ぶんです。私たちは何かね、自分でね、保とうとする、子供をね、自分のもとに置こうとする、あるいは自分の人生のね、その安心感を得ようとする、こういうものによっていろんな技とかいろんな働きを始めてしまうんです。もし奉仕であれ何であれ、それがもし自分の何かを得よう、救おうとしているものであれば、これは十字架を経ていません。決してうまくいかないでしょ。神の方法は必ず十字架を経て、死を経てなかったら敵にやられます。敵がタッチできないものは生まれつきのものではない、死を経て復活したものに敵は手を触れることができない。今いろんなクリスチャンミニストリーだとかいろんな働きだとかああいうの見てると、みんな自分を自分で助けようとしているんです、じゃないですか。奉仕伝道一生懸命私はやりました、ね、私はここまでやってます、一生懸命何をしようとしてるわけ。自分が受け入れられるかどうかが心配だからやっているんです、じゃないですか。私たちはもう受け入れられたと書いてある、これ信じてないから、不安だからやっちゃうんです。今ですね、クリスチャンの心の問題のルーツにあるのはこの恐れです、不安です。多くの人がものすごく不安を持っている。 で私がねそのチャーチスクールだホームスクールだにねちょっと懸念の意を表したらねわわわわわって書き込み始まっちゃった。なんでそうなると思います？ドクタールークは今ね注目されてる人だからね言葉に気をつけてくださいと。関係ない私と。なんとかね日本キリスト教たかだか 1% で注目されてどうなの。な人の評価なんてのはコロコロ変わります。朝と夕でもそんなものホクホクしたらどうなると思います？ねえ、まんざらでもないな。屋根の上登ってって、てっぺんに行ったらはしごが上がる。降りれなくなっちゃう。ナンセンスです。私はね、いろんなところ見てきてましてね、そうやってね、ホクホクして、そうやって登ってってね、降りれなくなってした人のね、歩み方、人生、どういう末路をたどるか、見てきてます。人の評価なんていうのはナンセンスだよ。無意味です。自由を束縛されるだけです。私はいつも言いたいことを言っています。自分の言いたいことを言えるスタンスをキープしたいんです。で、人からどう見られるか、これを言うとこの先生に差し障りがある、こう言うとこっちに差し障りがある、何も言えなくなっちゃいますよ。なぜああいう反応が出るか、不安だからです。私が懸念を表明するとね、今自分の子供をねやってるんだと、じゃあどうしようかって不安になっちゃうんですよ。私が言ったぐらいでなんで不安になるの。本当にこれが主の導きであり本当に主がなさっていることであれば、なんで私の一言で揺らぐわけ。不安になる。私は今こういうことやってます、どう思いますか。私にね確証を求めるんですね。いいと思いますよ、よかった、やめた方がいいんじゃないのって、もう不安になってしまう。そういう確証を求める、何か保証を求める、何をしようとしてます。自分を自分で救おうとしているんです。その根本にあるものは何ですか。不安です。クリスチャン、今本当に安心しているクリスチャンが極めて少ないです。もし本当に安心していれば、誰が何言おう、あんなことは関わりがないって。でしょ。カルトではね、いわゆる教祖様にね文句言うとですね、えらい反応来るんですよ。なんてこと言うんですか、あの人がおっしゃってることなんて言うんですかとこうやって来る。だから私はある団体が健全かどうかそうやって見るんです。あえてポンと石投げる、それでどういう反応が来るかによってそこが健全かどうか分かるんですね。イギリスのコリアンアカートが批判される、私とは何ら関わりがないです。そうでしょ。私と私、あの彼関係ないです。もちろん彼と交わりがありますよ。だけども彼が批判されることが自分が批判されることのように感じたとすれば、これは彼との関係は不正常です。これがカルトか健全かを見分ける鍵です。私たちはどこに自分の根拠を置くかです。これがイエスの上に置かれたら人が何言おうが動かないって。歯を食いしばってね、我ね、1000万人が私に逆らっても私は進むと、まあ、引きつる必要ないんです。すぐその引きつり出す人がいるんですね。よし、人から何言われてもやるぞとか言ってね、ダメ、目が血走っちゃダメです。クリスチャンは安心してほくっと座ってればいいんです。いろんなこのね、働きだとかそれが全てですね、魂を救おうとしているものであれば必ずトラブります。主は自分の魂を自分で救おうとするなと言った。自分の魂を得ようとすればそれを失う。もし失えばそれを得るんです。なぜ？神の名前、イエスという名前はどういう意味ですか？ジーザスというのは、イエシュアというのはどういう意味ですか？神は我が救い。私の救いは誰から来るんですか？天地を作られた神から来る。この神に信頼するのか、自分のテレンテクな方法に期待するのか、 これが十字架の分かれ目です。今までのやり方でね、こうやってこうやってこうやればね、ちゃんとそのお金がですね回って自分の生活がなんとかなる、そういうものを主が、これが怖いんです。今までのやり方を手放せと言われた時にね、怖い。しかしその時に自分を否むんですよ。今までのやり方を、この主のやり方、つまりもしお金にかけるものがあれば捧げよう。そうすれば人々は押し入れ、ゆすり入れ、ね、これでもかこれでもかと入れてくださると書いてある。信じます？信じます？この方法を選ぶことです。これが十字架です。フィア、恐れというのはね、ここに書きましたね。フォールス、偽りのエクスペクテーション、期待がアクチュアリー、現実にリアライジング、成就する。恐れというのは偽りの期待が現実になっちゃうんです。まあ言ってみれば負の信仰。ヨブはね、ヨブはあの災難が、恐れていたことが私の身に降りかかったと言っている。恐れていたことの通りになってしまったんです。皆さん、なぜ神はヨブにあんな目を経験させたんですか。あの後ヨブはどういうふうにしました。三人の良きアドバイザー、良きっていうのは鍵括弧付きね。我々が苦しんでる時にはね、必ず良きアドバイザーいっぱい来ますよ。あなたはこうこうこうだからこうなのよ、あなたはここのところを悔い改めてこうすればこうなるのよ、良きアドバイスがいっぱい来ますよ皆さん。一番そういう時に信頼できる人は黙って聞いてくれる人です。こうこうこうこうこう、私はこうこうこう、今までのね、私はこうやったらこうなったから、あなたもこうすればこうなるのよ、良きアドバイスです。鍵括弧付き。ヨブは一生懸命自分が正しい正しいと言い続けましたね。彼はその恐れのところにですね、信仰に穴が開いていたんです。自分が正しい、自分は正当だ、真っ当だというところに彼は自分のアイデンティティを置いていたんです。だからああいう目にあっても、なおかつ私はこんな目に遭う筋合いはない、ない、ないと言い続けた。ところがある時に、エリフが出てきてね、人間は年を食えば知恵ができるかと思ったがそうでもないことが分かった。だから私は年が若いがもう黙ってはいられないと言って彼は出てきた。そしてヨブに対して神に目を留めよう、神に目を留めよう。そして今度神が直接に、あなたはこういうことができるか、創造のこの神秘を知っているか、あなたにはこれができるか、散々神が直接にヨブを語ったんです。そしてヨブはどうしました。ああ無知を持ってあなたのご計画をねへつらっていたものは誰か、この私です、私は自らを退けって書いてある。自らを退け、ちりばいをかぶって悔い改めます。そしてその自分に良きアドバイスをくださった3人のために祈ったらば倍になって祝福が返ってきた。ヨブはもうね、穴が開いてたんですよ、信仰に。それは自分の何かに頼っているところです。この穴を教えるために神はいろんな状況を許すことがあります。皆さんを裁いているんじゃないでしょ。あなたは11献金を行ったからこんな目に遭ってる、あなたは牧師の悪口を言ったからこんな目に遭ってる、神の裁きだ。嘘です。裁きに預かってくださったのはどなた。イエスです。私たちは決して裁かれることがないんです。よろしいですね。しかし私たちは訓練を受ける。もしそういうことがあった時には、どこか自分の何かに頼っていた穴が開いているところ、ここを主は教えるためにそういうことを許すことがあります。私たちが恐れを持っているもの、今自分の心にですね、尋ねてください。恐れがある。ああ将来のこと、不安、仕事のこと、家族の健康、自分の健康、あのこと、このこと、いろんな不安、恐れ、何かあります？もしそういうのがあったとすれば、そこは自分に頼っているところです。わかります？自分に頼っているから、いつも確認していないと不安になってしまうんです。本当にそこに十字架のパワーが適用されて、そこが明け渡されていれば、完全に不安から 解放されます。真理はあなた方をあらゆる束縛から解きます。神の愛はあらゆる恐れからあなた方を自由にします。その部分に神の愛を染み込まさせてもらうんです。この恐れの領域に自分をの方法を主張し続けるのか、神の方法を得るのか。自分を自分で救わないということは、誰が救ってくださるか。天地を作られた神が我が救いです。信仰というのは神が我が救いということです。考えてください。天地を作った神ですよ。どれほどに天地が、自然界が秩序正しく崩しくできていると思います。もし地球のですね、この地軸の角度がね、ほんのちょっと違っただけで、地球はもう人間が住めなくなっちゃうんです。そういう設計をした神が皆さんを救ってくださるんです。皆さんに対して、皆さんが主を信じる、ところが主はね、いかん、あれの祈り忘れた、あーやばい、あー忘れちゃ、あーもう手遅れだ、私たちはそういうことやりますよ。もう特にね、今はね、もうどんどん飛んでいくんですね。書かなきゃダメです。全部、何かあったら全部書いとくのね。書いとく、書いとく。神は皆さんの必要、皆さんのいろんな状況を忘れる人、忘れるお方、神はアルツハイマー、神はうっかりの人、度忘れする人、ノー。皆さんの一挙手一投足、全部神は顧みてくださっているんです。信じます？この神が皆さんの足がつまずくことがないように、一歩先を歩み、また皆さんを後ろからしんがりとして守り、皆さんを導いてくださっているんです。皆さんはあと何すればいいの？そのお方に信頼する。天地を作った神が皆さんの身元保証人なんです。これが信仰です。自分を自分で救わない、手放すことです。これが信仰です。信仰によって義が全うされる。しかしもし自分で自分を救おうとしたら、あのことこのことああやってこうやっていろいろと思い巡らしてね、そして自分を何とかキープしようとしたら、これは何？不信仰です。すべて信仰によらないものは何だって書いてあります？罪です。ですからそれをやってる限りは決して道が開けていきません。もう何やっても全部失敗失敗。あの方法この方法、あの先生この先生、あの油注ぎ、あの個人予言、あちこちあちこち、全部ことごとく塞がれてきます。なぜ？スタートが間違ってる。私たちの動機がどこにあるのか。自分を自分で救おうとしていること、こっから出ていたら不信仰です。ここは非常にですからね、微妙なところなんです。手放した時っていうのは皆さん必ず解放があります。内側からね、喜びが湧いてくる。今までね、もう圧迫されてですね、うーんときてたものがある時ですね、ふっとこう手放せるんです。もう私はこれを信仰の瞬間と呼んでいます。今まで祈れ祈れも祈れでもね、全然答えがない、物事が動かない、目の前が変わらない、ますますね、周りの状況よくなくなってくる、ね、自分の家族、自分のご主人、いろんなものがどんどんどんどん自分にアゲンストになってくる。どうしてですかと主に叫ぶ。叫んでも主は答えません。なぜですか、まだ答えない、もう私はギリギリなんです、まだ余裕あるんです、まだ私はもうダメですって余裕があるの 神は私たちが、ね、いつも言います魂の粘着力、この粘着力が切れる瞬間っていうのをご存知なんです。私はもうダメなのに主は何もしてくれない、まだです、もう一歩主は待ってるの、皆さんが尽きる時を、尽きる時を。よくあるでしょ、溺れてる人を助けるときに、その溺れてる人がね、元気よくバシャバシャやってるときに入っちゃダメだ、見てろ、バチャバチャしてるところを見てろ、辛いですよ。しかしそこに入ってったらどうなるの、掴まれるのと一緒に沈むんです。ですからその人がもうバタバタバタバタして、もう沈みかけたとき出てくるんですよ。このタイミングです。このタイミングがピタッと合うと救いがピタッといくんです。これを信仰の瞬間と呼んでいます。それでこういう話するとね、自分で自分をね突きさせようとするんですね。もう頑張って突きました、突きました、ついてない、突きてない一生懸命自分でね、突きました、突きました、ついてない、ついてないこういう作為があるうちはダメ作為です、これ作為わかります。本当に尽きたらばね、もう力抜けちゃうので、皆さんね、泳げない人がね、水入っちゃうと暴れる人いるんですけど、暴れない、力抜いたら浮くんだから。絶対沈むのが難しいんですよ、人間の体っていうのはね。なのにバタバタするから沈んでいくんです。尽きた時は力抜けたらポッて浮くんです。だからね、あれなんで楽なんだろう、今まであのことで圧迫され、こんなになってきてね、なんとか自分でしよう、魂を救おう、なんとかしようと思っていたのにね、ふっと力が抜けてですね、浮くんです。それ死の手がふっと入ってくる。こういう瞬間が信仰の瞬間があります。わかります、自分で、あ、救われた、この問題終わった、あ、主がもう取り扱ってくださった、目の前にはいろんな問題があります、しかしもう終わってる、勝利です。こういう経験はですね、まあ初めは年に1回ぐらいいやいや10年に1回だんだん半年に1回、2ヶ月に1回、毎日毎日、瞬間瞬間なってくるんです。そのために明け渡す、明け渡す、いつも私たちの一挙手一投足全部信仰の瞬間の連続であるべきです。だから楽です。だって浮いてればいいんですから。誰が救い？天地を作られた主が我が救いです。もがかない、浮いてる人生です。浮いてるクリスチャン、プカプカプカ。私たちがこのね、誠の十字架の死の効力に預かるときに、十字架が御霊とともに働き、御霊と十字架が私たちのうちにこの死の効力を届けるときに、私たちは解かれるんです。この死の中にとどまるときに、魂が本来ならアップアップしそうなときに鎮静されるんです。平安がパーッ、かきたてられない、かきたてられない、死が作用するときに命が自動的に芽生えます。この死というものが本当に分かれば、クリスチャン生活は革命です。昨日もある方が来たんですね。で、いろんな話をして、私が彼って、霊と魂の分離を言ったら、あ、これが大事なんだ、ここが分かってないから精霊派でおかしな予言が出たり、へんてこりんなことが起きてくるんだ、霊と魂が明確に切り分けられるには、じゃあどうしたらいいんですかという質問された。霊と魂が切り分けられるには十字架がいるんです。その十字架が霊と魂を御霊が御言葉の剣でもって切り分けるときに、十字架の死のパワーが働いているんです。この死のパワーに我々がとどまるとき、それは周りの人にとって命になります。第2コリント4の12をご覧ください。 第2コリント4の12。11節から見ますと、10節から見ましょうか。いつでもイエスの死を好みに帯びている。でその前見るとね、パウロはね、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することがない、途方に暮れてるが行き詰まらない、迫害されているが見捨てられない、倒されますが滅びない、いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働く。わかります？私たちのうちに死が働くときに、あらゆるこういう困難苦難、いろんなところ、不条理なところね、前回言いました、ああいう場面において皆さんの中にイエスの死が働いているとき、周りの人にとっては命になるんです。なぜ？皆さんがイエスの死にとどまるときに、皆さんも通してイエスの命が流れているからです。もし自分を助けようとして、ね、こういう環境の中で一生懸命自己弁護し、自己主張し、自分の正当性を主張し、いろんなね、その迫害の源になる人々をなんとかとっちめてやろうとか、いろんなことやってるうちに、それは霊的な死を招くんです。私たちは不条理な扱いを受けたときに何が必要か、イエスの死にとどまることです。イエスの死にとどまるならば、自動的にイエスの命が流れるんです。イエスの命が流れれば、その周りの人の方がむしろ暴かれていきます。我々が何かする必要ない。周りの人はイエスの命に触れたときに、もう内側を探られます。前回ウォッチマニーの話をしましたよね。あれが十字架のパワーです。私たちの中に誠にイエスの死、これが私たちの中に働いていれば、自動的に私たちは命を流しているんです。この命が周りの人を生かすようになるんです。もし自分を生かそう、自分をなんとかね、日本キリスト教で偉いものになろう、自分の何かを立てよう、これをやっている限りは命ではないです。死ではないんです。それは死ではなかったらば、イエスの命は働きません。十字架の死が働くときにイエスの命が働くんです。ここのところが今勘違いしてる。なんでカルト化する教会がいっぱい出るの？牧師の野心でしょ。俺の苦節何十年、あなた方は私の羊である、盗むやつは許さんとか言ってね、あそこ行っちゃいけない、ここ行っちゃいけないとかね、その人が自分を救おうとしているんです。自分を救おうとするから周りの人はどうなります？死ぬんです。圧迫されて、抑圧されて、精神的霊的に虐待を受けて死ぬんです。本人が 死に預かり、キリストの死に預かっていれば、まず本人自身ね、キリストの命が内側に生きているから、そのことを本人が一番エンジョイしてるの。自分が死んだら損だなと思わないでくださいよ。俺はあの野郎のために死んでたまるか、俺はあいつを殺しても俺は生きるんだ、これは世の中ですよ。私たちは死に預かるということは、実は自分が最も生きるということです。ハレルヤ。イエスの命をエンジョイするということです。その結果流れ出るの、これが人を生かすんです。十字架のパワーが今ない、教会の中に。聖霊派はまたおかしい、霊能力者になっちゃってね、みんな霊能力者です。またこっちの方ではもうややこしい神学論争で、アルミニウス神学がどうのこうの、ね、再建主義がどうのこうの、なんとわかんとか、わけのわからんことばかり。私はこれね、 アルミニウスの五原則によってカルバン主義との問題点は皆さんどうなりますか？いい子守歌になります。キリストの命を私はここでお互いに分配してるの。ディスペンセーションっていうのはあれ神学用語になっちゃってますけど、もともとの意味は分与する、配るという意味です。皆さんがここでイエスの死に預かり、皆さんがイエスの命に触れるときに皆さんも通して流れているわけ。隣の人、後ろの人、前の人を生かすようになるんです。これが教会です。もしこれイエスの命が解き放たれてなかったらば、お通夜です。みんなでシューン、お通夜です。お通夜、お勤めです。今いろんなリバイバルの方法でなんだかんだ、何が一番必要なんですか？十字架です。ドクター・ルークはちょっと注目されてどんなことをやっているのか見に来る人いっぱいいますね。私何にもやってないでしょ。当たり前のことを当たり前に言っているだけなんですじゃないですか。私は何言ってます？十字架。その十字架の教えが今までおかしかったんでしょ。でむしろ皆さんがそれによって死に行ってたの。そうでしょ。抑圧され、だからもう十字架なんて聞きたくない。違う、まことの十字架は皆さんを生かすんです。命を解き放つのが十字架です。ハレルヤ。今までの皆さんの生き方、今までの皆さんの何か全部神の手に全部明け渡し、イエスの命を吹き込んでもらう、これが十字架です。ですから十字架というのは命の交換、命の交換、新陳代謝、古いものと新しいものを交換する場所が十字架です。ハレルヤ。イエスイエスイエスイエス、おーイエス、ハレルヤ。今日ね、トマス・ア・ケンピスのですね、キリストに習い手をちょっと抜粋しておきました。おお、なんかドクター・ルークは最近カトリックに凝ってんの？あらら。ブラザー・ローレンスだとか、トマス・ア・ケンピス、ガイオン夫人。別にカトリックとは関係ないですよね。本人の経験が素晴らしい。私たちはいいですか？あなたはどうするために生まれながらなぜ休息を望むのか。これはね、自分で自分を救おうとするということです。慰めよりもむしろ忍耐を志し、喜びよりもむしろ十字架を追うことを志しなさい。うわ、まただまたと思った人、今までの十字架の経験は違うんです。もし私たちが誠に十字架を追うならば、むしろ喜びです。得ようとすれば失う、失えば得るんです。ですからこう書いてある、霊の慰めは世のあらゆる喜びと肉の楽しみに勝る。霊の喜びのみは、の、あ、のみってこれのみになっちゃったか、あのひらがなです。霊の喜びのみが楽しく、偽りのないもの、徳より生まれ神によって清い心に注がれる。第3パラグラフ、十字架には救いがある、ね、王国に導く十字架をなぜ恐れるのかって言ってるんです。おなぜ恐れるのか。ガイオン夫人はね、私は私の十字架に口づけをすると言っている。十字架が甘いんです。皆さんが傷を受けたとき、魂に傷を受けるとき、いろんなトラブル、ね、いろんな理不尽なことを受けるとき、甘いんです十字架に行くと。だからそんないろんなものがあってもそんなところはもういい、十字架に口づけする、その甘さに預かっていたんです。ガイオン夫人は、彼女はカトリックの中で、カトリックなのにカトリックから迫害されて牢屋の中にいたんですよ。その牢屋の中で書いた本がフランスのある町をリバイバルしました。イエス・キリストを知ることによって、それを語り出すことによってですね、組織から迫害されていたんです。牢獄です、牢獄。十字架には救いがある、命がある、敵を防ぐ保護がある、天の楽しみの注ぎがある、心の力がある、霊の喜びがある、徳の高さがある、清潔の完成がある。 十字架のほかに魂の救いも永遠の命の希望もない。それゆえあなたの十字架を取ってイエスに従え。もし彼と共に死ぬなら彼と共に生き、彼と共に苦しむなら彼と共に栄光を受けるであろう。ハレルヤ。十字架の祝福です、皆さん。イエス。自分の魂を失う、自分の理不尽、その中で皆さん何に戻るわけ。自分の理不尽を神に訴えるの。こんな目に遭うのは私は嫌です。 NO。 十字架に口づけする。甘い神の誠の慰め、神の誠の愛、神の誠の憐れみがその傷口を通して流れ込んでくるんです。魂に傷があればあるほどそこに流れ込んでくるんです。またそこから流れ出るようになるんです。皆さんもこれを知ればですね、傷つくことなんて恐れる必要がないです。なぜ、傷ついたらむしろそこで神の甘さ愛に預かるチャンスだからです。どこに行くの、人を恨みつらみする、ノーノーノー、神のもとに行く、イエスのもとに行く、イエスの慰めにじっくり預かる、じわっと内側に流れ込んでくるんです。だから十字架に口づけをしたいと。ハレルヤ。この経験の回復です。クリスチャンにとってこれがないから今みたいな状況になっちゃってる。まことに十字架のもとに行ってイエスの死に預かっているならば、皆さんの立ち居振る舞いは変わってきます。そうすると他の人と違う印象を与えるようになるんです。自分のものを全部手放す、自分のものを全部明け渡したときに、人は変わった不思議な印象を人々に与えるようになります。これが神の子の印です。皆さん、皆さんには今も聖霊の印がついている。それを皆さんは実際に表現できるようになるんです。その時にキリストの香りが皆さんも通して漂うようになるんです。ハレルヤ。御霊が十字架とともに皆さんの内を切り裂く時、幸いです。泣いてください。大いに主の前に泣いてください。その時に主の愛が皆さんのうちに流れ込み、皆さんを全うします。完全な愛でその甘さの中に皆さんをつけ込んでいきます。そして皆さんの中にキリストの命が染み込みます。これが作り変えです。十字架を恐れます？十字架を慕います？ハロー。十字架を慕います？エーメン。ハレルヤ。祈りましょう。おお、イエス、ローハレルヤ、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたがすでに十字架を負ってくださったことを感謝します。そこで古き私が終わっていることを感謝します。今イエスは私たちそれぞれの十字架を負うようにと言ってくださっていることを感謝します。私の十字架であります。あらゆる私たちの状況において、生活の場面において、私は自分を自分で救い、自分を自分で支え、自分で自分を何とかしようともがきます。主よ、あなたは神の子であり、自らを救うことができたお方であるのに、完全に父の御手にご自分を委ねられたことを感謝します。ゲッセマネの園で苦しまれた時に、主よ、 私たちのあらゆる苦しみ、葛藤、嘆き、失望、絶望、我々のあらゆる精神的な苦しみをそこで負ってくださったことを感謝します。そして十字架に疲れた時に、主よ、その痛みは、その恥辱は私が受けるべきものでありました。その息も耐えられの苦しみの中において、父よ、この人たちを許してください。彼らは何をしているのか分かっていないのですと祈ってくださったことを感謝します。この言葉のゆえに私たちは救いを得たことを感謝します。あなたの十字架をあなたが追ってくださったゆえに、主よ、今あなたの痛み苦しみ、私たちはそれを物理的に経験することはできませんが、しかし主よ、内的にあらゆる場面においてあなたの憐れた理不尽な苦しみ、それらのものが私たちに来るときに、主よ、つぶやくことがないように、真理に歩むものであれ、必ずトラブルは訪れます。それを通して主が私たちを練り上げようとしているその御手を見ることができますように、解決策、インスタントな方法、そのような船舶な歩みをすることもありませんように、主よ、私たちはその苦しみの中であなたの苦しみを思うことができるように、あなたとその完全に一つであることを思うことができるように、自分の十字架を追う機会が与えられたことを知ることができますように、間違った十字架を追わないように、主よ、命へと導く十字架を追わせてください。私がキリストと共なる死の中にとどまるとき、死の中に生きるとき、イエスの命が私たちを通して流れ出るでしょう。魂に傷を受けるとき、理不尽な思い、いろいろなトラブル、あらゆるそういう場面において主よ、十字架を適用できますように、その時にあなたの慰め、愛、安らかな臨在が私たちの心と思いとキリストイエスにあって守ってくださることを感謝します。私に従いたい者は自分を否め、自分の十字架を追って私に従うがよい。自分の魂を得ようとすればあなた方はそれを失い、自分の魂を失えばあなた方はそれを得て永遠に保つであろう。あなた方の魂を救う方は天地を作られた主である。その主に委ねるように、自分の身の置き所、自分の全ての人生の保証、あらゆる喜びの源を、満足をこの神に置くように、今までの自分の古いパターン、自分の功績、自分の何か、自分の考えとかを、それをまず主のもとに明け渡すように、そして新しい命と古い命を交換していただくように。ここが十字架である。そして魂が霊から切り離されるときに痛みを覚えるでしょう。しかし痛みを覚えるときに幸いである。ますますあなたの魂、また霊は自由になることができる。その機会としてその場面を見るように、神の視点から見るように、もがいてはならない。 あなたはすでに神の子、祝福の子である。その大いなる祝福にもっと預からせるために、私たちを自分という狭い領域から解放するために、その状況が許され、その取り扱いがあることを知るように。神の取り扱いは当初は好ましく思えないが、しかしそれによって平安な義の実を結ぶようになるであろう。父はあなた方をまことの子として訓練されていることを知るように。なぜ父がこう訓練しないことがあろうか。愛する子であればあるほど訓練するであろう。その訓練に預かるように、あなた方のなえた足膝まっすぐにせよ。主の前に私は勇者であると立ち上がるように、自分の目の前の状況、自分の経験、自分の失敗、それらのものによって沈み込んではならない。主はあなたを子として取り扱っている。その神の愛を信じ、そこに任せるように。私と一緒にちょっとお祈りください。主イエスよ、あなたの十字架を感謝します。今度は私の十字架の番です。今まで十字架の間違った教えにより十字架を恐れていたことを許してください。十字架には全てがあります。十字架には救いがあります。命があります。敵を防ぐ保護があります。天の楽しみの注ぎがあります。心の力があります。霊の喜びがあります。徳の高さがあります。清潔の完成があります。それゆえ私の十字架を追ってあなたに従います。十字架に口づけすることができるように、あなたの甘い愛を十字架を通して私のうちに全うしてください。ハレルヤ。手を挙げてください。主の愛を受けるように、おお、受けるように、レシーブレシーブ、内側に油を盛り込んでいただくように。おお、ハレルヤ。おお、自分を救おうとしない、おお、神の御手に完全に委ねるように、祭壇に委ねるように、祭壇に身を横たえるように、おお、十字架があなた方の上に常に全うするように、おお、あらゆる敵の攻撃から守られ、神の愛があなた方のうちに全うし、天の喜び、霊の喜びに満ち溢れる、おお、その十字架のもとに絶えずおるように、おお、十字架を喜ぶように、十字架に口づけするように、主よ、この甘き十字架を内側に絶えず全うしてください。十字架の私のうちに働き、あなたの死に留まるときに、あなたの命が自由に私たちを通して流れ出ますように、そして周りの人に命となることができるように、主よ、あなたのその死のパワーを知ることができますように、十字架のパワーに預かることができますように、主よ、私たちの霊の目を開いてください。私たちを十字架の中に深くこの身を置いてくださいますように。ハレルヤ。
十字架の主の言葉を聞くように、父よ、この人たちを許してください。彼らが何をしているのか分かっていないので、主よ、この言葉により私を許されたことを感謝します。あなたの命に預かるものとされていることを感謝します。
十字架のもとに、十字架のパワーのもとにとどまるとき、あなた方は命にあふれ、ますます輝き、あなた方を通してキリストが現れ、おお、あなた方を通して天の香りが、キリストの香りが放たれるであろう。おお、ハレルヤ。おお、この栄光ある召しに、栄光ある証明に預かるものとされたものよ。十字架を、この十字架を自ら経験するように、主の愛があなたの心に全うするであろう。甘い愛があなたを苦しいほどに満たすであろう。アレルヤ。おー、ジーザス、主を感謝します。主を感謝します。逃げません。主はあなたの見てから逃げません。私は覚悟を決めた民であります。十字架を、主をもっと追うことを学ぶことができますように。甘い十字架を、主をあなたの愛の十字架を追い続けることが